皆さんおはようございます。聖書を学ぶ会878回、創世記の33章と34章、2018年2月16日です。今日はですね、新しく長倉清子さんをお迎えしております。この方はですね、太陽の子ってそこに縁がありますね。そこの園長先生、長倉先生の お母様でいらっしゃるんですね。長倉園長はですね、私一回、あそこへ訪ねてお会いしたことあるんですけど、明るくて素晴らしい、もう見るからにね、惚れ惚れするような先生なんですね。そうすると先生方、他の先生方が明るい、そうするとね、園児もみんな明るい、佐々木さんなんか行くとみんなわーですから、今日はそのお母さんをお迎えしております。感謝します。3月いっぱいでね、園長先生は他へスカウトされてですね、なんかありされ、もうねそういう方で、感謝します。今日はですね、ちょっと珍しいものをこの持ってきておりまして、こういうものなんでございますね。でこれはですね、実はですね、いただき物なんですけども、なんか大和でですね、76歳以上の牧師にあげますっていうんで、大川先生と私とですね、年齢でいただいた。どういうことあれかと言いますと、こういう。
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.
Sweet dreams. この辺でいいですかね。で、ここを押すと止まるという。珍しいですね。なんかニューヨークへ行かれて、買ってこられたものらしいんですけど、なんか面白いですね。この間私もおもちゃ売り場、デパートのおもちゃ売り場へ行って買ったんですけど、こういう人形がいてですね、そしてこっちからこう人形に対して喋るんですね。そうするとそのまま録音されてすぐ帰ってくるんですよね、同じ言葉がですね。すごいですね。そしたらこの前メガネをこうかけると、でこうやって文字を見ると音声に変わるっていう、読んでくれるっていうね、そういうメガネが開発されているっていうんですけど、そうすると受験の時なんかですね、こうやって言って、読んでくれて、読むと回答が出てくる、メガネが出てくるんじゃないか。そうするとなんか人間がいなくてもメガネが受験に行けばいいのかなというような、くだらない話はもうやめにして聖書を学びたいと思います。今日はですね、創世記の33章、旧約聖書の45ページの下段でございます。ここから33章と34章をご一緒に学んでいきたいと思います。お読みします。さてヤコブは目を上げ、エソーが400人を率いてくるのを見た。そこで彼は子供たちを分けて、レアとラケルと2人の使い目とに言わだし、使い目とその子供たちを真っ先に置き、レアとその子供たちを次に置き、ラケルとヨセフを最後に置いて、自ら彼らの前に進み、7度身を地にかがめて兄に近づいた。そこまでにしたいと思います。でこのですね、ヤコブという人物は、まあ、学んできましたけども、非常に、まあ、このずるいところがあるというか、まあ、非常にこの何て言うんですかね、我欲の強い人 をですね出会ったということができると思いますが、そしてエソーという人物はこれまたあのチャランポランというか、あんまり信仰的でないんですね。あまりというかほとんど信仰に関係関心もない。でそちらが、まあ、双子のうちの長男であったわけでありますが、当時のイスラエルでもですね相続は長子相続ですね、長子がこの親の父のですね、この相続を受けるというそういう、まあ、制度といいますか習わしになっていたわけでありますが、その長子の特権をですねお父さんイサクがですねもう目もあんまりよく見えない、耳もあんまりよく聞こえない、そういう状況の中で偽ってですねこの弟のヤコブが兄エソーのですね長子の特権を、まあ、奪い取ってしまったわけでございます。そんなことで、まあ、結局この兄との関係うまくいかない。そしてですね彼は母の実家ですねにこの、まあ、逃げるんですね。つまりおじさんラバンというおじさんがいるんですけど、そこへ逃げてそしてそこで暮らすわけでございます。ところがこのラバンというのはおじさんとは言いながらですねとんでもない、まあ、人物ですね。そしてこのですね、ヤコブを騙してですね、まずこのヤコブはそのラバンの妹娘の方を、まあ、愛するようになるんですけども、そして結婚の時にですね、すり替えてですね、あのレアというお姉さんをですね、この与えちゃうというようなそんなことで、結局お姉さんと、まあ、結婚することになっちゃうわけですね。しかし本命といいますか本当に愛しているのは妹でラケルであったわけでございます。そして、何年かそこの、この方で働けばこの妹の方をやるとかですねいろいろ条件つけられて、結局なんとこのおじさんのところでまあこき使われたと言っては言葉が悪いんですけど、そこで20年間もですね働かされるんですね。そしてついにですねまあ彼の財産も増えてきました。それはもう神様の祝福なんですよね。ヤコブという人物はとてもその神様からこの神様に喜ばれるそんな人物ではなかったんですけども、しかしあれですねこの神様に対してにも対しても貪欲な人物であったんですね。だから神様の祝福をこの受けなではやまないというそういう熱心さもあったわけでございます。そしてですねついにこのそこをラバンのところを離れて、そしてエソー兄のいるところにこの戻ってくるわけであります。で今日は そこのところをあの一緒に見ていきたいと思うんですが、そして、このちょっとレジュメの方をご覧いただきましょうか。一番下にあの地図がございますが、ヤコブはですね、この、まあ、北の方ですね、ラバンのこのところからここに戻ってくる。そしてエソーは南からやってきて、ヤボク川というですね、このヤボク川というのをこのヤコブが渡って、そしてエソーとまあ20年ぶりにこの出会うというそういう状況なんですね。でその前にですねあのヤコブはもう不安なんですよね。そしてもう神様にですねこの祈るといってもですね格闘するんですよね。このそしてこのヤコブはですねイスラエルという名前を神様から賜るわけでございます。それは神と争うという意味だそうでございます。イスラエルというのは神と争う人たちってことないんですけど、そういう名前なんですね。それがまあイスラエル民族の祖となっていくわけでございます。そしてこのヤコブからですね12部族が分かれて、いわゆるイスラエルの12部族というものがここから生まれてくるわけでございます。そう考えますとこのヤコブという人物は大変なまあくせ者であり、まあ何ともあんまりお付き合いしたくないようなそんな人物でありましたけれど、しかし神様の祝福をいただかなければ済まないというそういうこの なんていうんですか、信仰心といいますか、まあ、この世的な力もありますけども、そういう、まあ、人物であったわけでございます。そしてその人物が、まあ、祝福をされていくわけでございますが、それにしましても今ですね、33章ではですね、この400人を率いてきたこのエソーと会うわけですから、ビクビクもんですね。もしかするとそれこそ徹底的にやっつけられてしまうかもしれない、財産も全部奪われてしまうかもしれないというような、そんな、まあ、恐れもあったと思うんですね。そこのところ33章をご一緒に学んでいきたいと思います。さてヤコブは目を上げ、エソーが400人を率いてくるのを見た。兄エソーがですね、20年後ですよ、400人のを率いてですね、向こうから来る。そこで彼は子供たちを分けて、レアとラケルと2人の使い目とに渡し、使い目とその子供たちを真っ先に置き、レアとその子供たちを次に、ラケルとヨセフを最後に置いて、自ら彼らの前に進み、7度身を地にかがめて兄に近づいた。このこれからまあもしかすると戦いになるかもしれない。その時にですね、この 順番ですね、子供たちを 100人救出してくるので、そこで彼は子供たちを分けて、レアとラケルと2人の使い目とに渡したって言うんですね。レアっていうのはこの長女の方ですね、最初に、まあ、偽って結婚させられたレア、そしてまあ最愛の妻ラケルですね。そしてそこに使い目と、まあ、奴隷女がいるわけですね。とに私、使い目とその子供たちを真っ先に置き、ね、使い目とその子供たちを真っ先に置くんです。本妻は後の方ですからね。レアとその子供たちを次に置く。レアっていうのは姉の方ですから本命でないんですね。そして、ラケルとヨセフを最後に置いて、ほら、ラケルというのは最愛の妻ですよ、妹娘の方ですね。そしてヨセフっていうのはまたこれ特別、このラケル、ラケルの、まあ、子供ですね。これはそれまではですね、レアとの間にですね、10人の子供が男の子がいたんですけども、11人目に初めてこのヨセフという人物が、赤ちゃんがですね、与えられたんですね。それをラケルとヨセフを最後に置いて、このヤコブにとって一番大切なものですね、個人的に、最後に置いて、自ら彼らの前に進み、7度身を地にかがめて兄に近づいた。そういう人物でありますけれども、しかし、前の晩にですね、この神と格闘をしてですね、そして、この、まあ、砕かれたといいますか、そしてイスラエルという名前をいただいたこの人物はですね、自ら彼らの前に進み、7度身を地にかがめて兄に近づいた。もう神様が与えてくださった謙遜がですね、この兄の前にこの表現されていくわけでございます。ですから、こう我欲みたいなものまだ捨ててない、しかしですね、神様によって、まあ、清められ、そしてですね、この名前を与えられた彼はですね、やっぱり謙遜ということがですね、この自分のこの性格を変えていく。そしてですね、7度身を地にかがめ、7度っていうのは別に7回という意味じゃないですね、それこそ何回も何回もというような、そういう意味だと思いますね。4節、するとエソーは走ってきて迎え、彼を抱き、その首を抱えて口づけし、共に泣いた。そうするとあれですね、このもしかすると攻撃を仕掛けてくるかもしれないと思った兄がですね、この走ってきて、そして彼を抱いて、その口づけをしたという、まあ、迎えてくれたわけですね。これはもう、まあ、 神様がですねこのようにして、このとんでもない人物ヤコブをですね、この謙遜にし、そして7度も身をかがめるその姿勢ですね、それを見て兄はですね、この走り寄ってきて共に泣いたという、そういう、まあ、20年ぶりのこの兄弟の再会の瞬間であります。5節、エソーは目を上げて女と子供たちを見ていった。あなたと一緒にいるこれらのものは誰ですか。ヤコブは言った。神がしもべに授けられた子供たちです。そこで使い目たちはその子供たちと共に近寄ってお辞儀した。レアもまたその子供たちと共に近寄ってお辞儀し、それからヨセフとラケルが近寄ってお辞儀した。そこまでにしましょうか。このようにしてですね、この神様がしもべに授けられた子供たちです。そうですね、神様が授けてくださったと考えるかですね、しまったできちゃったとかですね、全然扱いも違ってきますね。そしてその子供たちもですね、それによって、この自覚が違ってくると思いますね。そしてその私たちが、まあ、お辞儀をした、まあ、平和のうちにですね、この会うことができたわけでございます。8節、するとエソーは言った。私が出会ったあのすべての群れはどうしたのですか。ヤコブは言った。我が主の前に恵みを得るためです。ですね。恵みっていうのはこれ好意というふうに訳して いい言葉のようですね。好意を主の前に好意を得るためです。エソは言った。弟よ、私は十分持っている。あなたのものはあなたのものにしなさい。このエソもですね、少し、あれですね、昔のエソとちょっと違ってるかもしれませんね。10節。ヤコブは言った。いいえ、もし私があなたの前に恵みを得るならどうか私の手から贈り物を受けてください。あなたが喜んで私を迎えてくださるので、あなたの顔を見て神の顔を見るように思います。すごいこと言いますね。ちょっとこのレジュメの方もちょっと見てみましょうか。33章の方ですね。自ら彼らの前に進み、32章ではヤコブが最後尾であった。ペニエル効果ですね。ペニエルっていうのは神の顔という意味ですね。ここでまあ祈ったわけですね。ヤコブが神により祝福された場所ですね。ペニエルにおいてヤコブは変えられ、信仰によってエソーへの恐れは取り除かれていた。そして7度身をかがめて対決でなく和解を求める者の謙遜と誠意が現れている。自我を砕かれた人が一足一足主にすがりつつ歩む姿である。エソーは走ってきて迎え彼を抱き、エソーの警戒心不安も消えた。自分が変われば周りが変わる、ヤコブが変わったら兄も変わるですね。これは変えてくださるのは神様の御業であります。あなたの顔を見て神の顔を見るように思います。ヤコブはエソーの態度の変化に神の働きを見たですね。神ご自身がヤコブと和解してくださった体験、ヤコブは夜神と出会い、神が和解をしてくださった体験を兄エソーとの会合に重ね合わせる。神との和解の後に兄との和解が続くですね。神と和解するということですね。それがまず先にある。そうすると人との和解もそこに成り立つという、そういう順序であると思います。8節をしますね。するとエソーは言った。私が出会ったあのすべての群れはどうしたのですか。ヤコブは言った。我が主の前に恵みを得るためです。エソーは言った。弟よ、私は十分持っている。あなたのものはあなたのものにしなさい。プレゼントって言いますかね、貢ぎ物みたいにして持ってきたものですね。そしたらあなたのものはあなたのものにしなさいと あのエソーが言うようになっているわけですね。10節、ヤコブは言った、いいえ、もし私があなたの前に恵みを得るなら、どうか私の手から贈り物を受けてください。あなたが喜んで私を迎えてくださるので、あなたの顔を見て神の顔を見るように思います。神の顔を見るように思うって言うんですね。さっき読みましたように、ヤコブは兄エソの態度の変化に神の働きを見たというところですね。11節、どうか私が持ってきた贈り物を受けてください。神が私を恵まれたので、私は十分持っていますから。こうして彼が強いたので、彼は受け取った、強いたので受け取った、まあ、好意を、まあ、受け取ったということですね。12節、そしてエソーは言った、さあ立っていこう、私が先に行く。ヤコブは彼に言った、ご存知のように子供たちはか弱く、また乳を飲ませている羊や牛を私が世話をしています。もし一日でも歩かせすぎたら、群れは皆死んでしまいます。我が主よ、どうかしもべの先においでください。私は私の前にいる家畜と子供たちの歩みに合わせてゆっくり歩いていき、セイルで我が主と一緒になりましょう。15節、エソーは言った、それなら私が連れている者どものうち幾人かをあなたのもとに残しましょう。ヤコブは言った、いえ、それには及びません。我が主の前に恵みを得させてください。16節、その日エソーはセイルへの帰途に着いた。ヤコブは立ってスコテに行き、自分のために家を建て、また家畜のために小屋を作った。これによってそのところの名はスコテと呼ばれている。スコテというのは小屋という意味ですね。小屋。18節、こうしてヤコブはパダン、アラムから来て、無事カナンの地のシケムの町に行き、町の前に宿営した。彼は天幕を張った野の一部をシケムの父ハモルの子らの手から100シケルで買い取り、そこに祭壇を建てて、これをエロイエスラエルと名付けたですね。でもあれですね、まあ、ヤコブとしてはほっとしたでしょうね。兄との戦争になるかもしれない、そして自分たちの子供とか妻たちとかですね、 あるいはまたその一党といいますかね、それが大変な危険な目に遭うかもしれないと思って行ったわけでありますが、しかし神様がですね、和解をしてくださった。そしてですね、まあ平和のうちにですね、この迎えてもらったわけでございます。このようにしてこのとんでもない、まあ我欲の人といいますか、自我の強いヤコブがですね、この変えられていく、それがこの兄とのですね、まあ再会を前にした神への祈りですね、格闘して、そしてですね、この神様から祝福をいただいて、そしてイスラエルという名前をいただいたヤコブのですね、まあ人生の大きなですね、山場といいますか、そこを過ぎたわけでございます。しかしこのヤコブはですね、またさらにですね、今度は危機に遭いますよね。危機に遭います。そしてさっき言いました11人目に生まれたですね、愛するラケル、妻との間に生まれた人物はですね、だからもうヤコブは可愛くて可愛くてしょうがないんですよね。食べるものから着るものからですね、もうとにかく違う、扱いが違う。そうすると兄たちは嫉妬するわけですよね。冗談じゃないよ、あいつだけ可愛がられてというので、それで結局あれですよね、お父さんがいないところでですね、この弟を奴隷商人に売っちゃうんでしょ、そしてエジプトへ行くんですからね。もう本当に異国へ行って、そしてそこで奴隷となるんですよね。 しかし神様はですね、この人物を用いてくださって、そして、総理大臣、エジプトの総理大臣にまで、ですね、まあ、のこの昇進していくわけですね。そして、この飢饉が本当に起こって、そしてもうイスラエルでももう生きていけない、イスラエルが滅びるかもしれない。そしてこのヤコブはですね、その息子たちをですね、エジプトへ食料を求めに送るんですよね。そうするとそこにいたのは死んだはずだよなんとかさんじゃないんですけど、ヨセフであったんですよね。しかし彼らには分からない、あんまり相手が立派になっているんです。奴隷として売り落として売り、渡した弟がまさかエジプトの、ね、この総理大臣になっているとは思いませんから。しかしですね、ヨセフは一目見て分かりますよね。それは兄たちが来るわけですから。そしてそこで、まあ、再会を果たすわけでありますが、それはまた後で、45章ですかで学びますけども、そういう、まあ、いろんなドラマをこの体験したヤコブでありますが、まずここにおいてですね、兄エソーとの和解というドラマをですね、まあ、神様のこの憐れみと祝福のうちにですね、成功させることができた、一安心ということで祭壇を築いたというのがこの33章の終わりのところでございます。34章の方に行きたいと思います。レアがヤコブに産んだ娘デナはその地の女たちに会おうと出かけていったが、その地の司ヒビ人ハモルの子シケムが彼女を見て引き入れ、これと寝て恥ずかしめた。彼は深くヤコブの娘デナを慕い、この娘を愛して年頃に娘に語った。シケムは父ハモルに言った。この娘を私の妻に目取ってください。さてヤコブはシケムが娘デナを怪我したことを聞いたけれども、その子らが家畜を連れて野にいたので彼らの帰るまで黙っていた。シケムの父ハモルはヤコブと話し合おうとヤコブのところに出てきた。ヤコブの子らは野から帰り、このことを聞いて悲しみかつ非常に怒った。シケムがヤコブの娘と寝てイスラエルに愚かなことをしたためで、こんなことはしてはならぬことだからである。とんでもないことが今度は起こりましたですね。やっと兄とのですね、この和解ができた、ほっとしたところであったと思いますが、デナという娘がですね、これはレアがヤコブに産んだ娘と言いますからですね、この兄娘の 方ですね、から生まれた娘デナ、そしてそれが新しい土地に来てですね、その地の女たちに会おうと出かけていったが、その地の司ヒビ人ハモルの子シケムが彼を見て引き入れ、これと寝て恥ずかしめた。とんでもない事件が起こりますね。しかしこのなんでこのデナはですね、わからないこの異教の地にですね出て行って、その地の女たちに会おうと出かけて行ったって言うんですけど、まあ、とお友達が欲しかったということもあるんだと思いますが、ちょっと不用意という感じもいたしますね。異教の地にですね一人で出ていくということですね。そしてとんでもない事件が起こってしまうわけであります。そしてしかしそのですね、このシケムの父ハモルはですね、ヤコブと話し合って、そしてとにかくですね、これをですね、まあ嫁さんに迎えようという、そして平和のうちにですね、両家がですね、この共に栄えようという、そういう狙いであります。八節、ハモルは彼らと語っていた。私の子シケムはあなた方の娘を心にした、娘を心に慕っています。どうか彼女を彼の妻にください。あなた方は私たちと婚姻し、 あなた方の娘を私たちに与え、私たちの娘をあなた方が、あなた方に目取ってください。こうしてあなた方と私たちとは一緒に住みましょう。地はあなた方の前にあります。ここに住んで取引し、ここで財産を得なさい。まあそういう提案ですね。まあ、大変なマイナスの事件であったわけですけど、それをですね、公認をして、そして、両家がですね、この共に協力して栄えていこうという、そういう提案であります。11節、シケムはまたデナの父と兄弟たちとに言った。あなた方の前に恵みを得させてください。あなた方が私に言われるものは何でも差し上げましょう。たくさんの結納金と贈り物とを表にお求めになっても、あなた方の言われる通り差し上げます。ただこの娘は私の妻にくださいですね。まあですね、まあ、物質的なものもかなり入ってきますね。そして、まあ、両家という両族といいますか、の繁栄という、そういう、まあ、目的もここに入ってくるですね。そのことによって、まあ、過ちとして起こった事柄をですね、元にして、そして、まあ、両族がですね、この栄えるようにというような、そんな提案であります。13節、しかしヤコブの子らはシケムが彼らの妹デナを怪我したので、シケムとその父ハモルに偽って答え、彼らに言った。我々は割礼を受けない者に妹をやることはできません。それは我々の恥とするところですから。ただこうなされば我々はあなた方に同意します。もしあなた方のうち男子が皆割礼を受けて我々のようになるなら、我々の娘をあなた方に与え、あなた方の娘を我々に目取りましょう。そして我々はあなた方と一緒に住んで一つの民となりましょう。けれどももしあなた方が我々に聞かず割礼を受けないなら、我々は娘を連れて行きます。このようにして、どうして割礼をこの授けようとしているのかがよくわからないところでありますけど、まあ、同じ信仰を持ちましょうというような好意的なものではないですね。これはこの後のを読んでいきますとね、そうではないんですね。でもなんで割礼をこの受けさせるのか。18節、彼らの言葉がハモルとハモルの子シケムとの心にかなったので、若者はためらわずにこのことをした。まあ、割礼を受けたんですね。彼がヤコブの娘を愛したからであると。また彼は父の家のうちで一番重んじられたものであった。そこでハモルとその子シケムとは町の門に行き、町の人々に語っていった。この人々は我々と親しいから、この地に住まわせてここで取引をさせよう。地は広く彼らを入れるに十分である。そして我々は彼らの娘を妻に目取り、我々の娘を彼らに与えよう。彼らが割礼を受けているように、もし我々のうちの男子が皆割礼を受けるなら、ただこのことだけで、この人々は我々に同意し、我々と一緒に住んで、一つの民となるのだ。そうすれば彼らの家畜と財産と全ての獣とは我々のものとなるではないか。ただ我々が彼らに同意すれば、彼らは我々と一緒に住むであろう。まあいろいろあれですね、単にこの男女のというようなことではなくして、やっぱりこの一族のですね、命運というか、なんかいろんなものが絡んできますね。24節、そこで町の門に出入りする者は皆ハモルとその子シケムとに聞き従って、町の門に出入りする全ての男子は割礼を受けた。この町の門っていうのはあれですね、この城壁があって、そしてその町の門というところは一つの、まあ、 広場みたいになっていて、そこで法律相談をしたりとかですね、いろんなとあのことが行われる、そういうこの仕組みになっていたと思いますけども、それでその町の門に出入りする全ての男子っていうのは、まあまあ、なんて言うんでしょうかね、正市民といいますかね、として、まあ、認められている人たちというふうに言ってよろしいと思います。25節、3日目になって彼らが痛みを覚えている時、ヤコブの2人の子、すなわちデナの兄弟シメオンとレビとは、おのおの剣を取って不意に町を襲い、男子をことごとく殺し、また剣の刃にかけてハモルとその子シケムとを殺し、シケムの家からデナを連れ出した。すごいことが起こりましたね。とんでもない話ですね。まあ痛みを覚えるですね、割礼というねの儀式でありますけれども、しかし3日目にまだこの痛みを覚えている間にですね、なんとですね、デナの兄弟シメオンとレビ、シメオンとレビっていうのはあれですね、ヤコブのもちろん息子でありますが、これがですね、不意に町を襲って、男子をことごとく殺し、また剣の刃にかけてハモルとその子シケムとを殺し、シケムの家からデナを連れ出した、ですね、妹をですね、連れ戻したわけですね。そしてヤコブの子らは殺された人々を剥ぎ、町をかすめた。彼らが妹を怪我したからである。すなわち羊、牛、ロバ、および町にあるものと野にあるもの、並びに全ての家財を奪い、その子女と娘たちを皆虜にし、家の中にあるものをことごとくかすめた。そこでヤコブはシメオンとレビトに言った。あなた方は私をこの地に、この地の住民カナン人とペリジ人に忌み嫌わせ、私に迷惑をかけた。私は人数が少ないから、彼らが集まって私を攻め撃つならば、私も家族も滅ぼされるであろう。彼らは言った。私たちの妹を遊女のように彼が扱ってよいのですか。もうなんかいろんなものがあれですね、この思惑というか、あるいはまた憎しみというか、そういうようなものが入り混じった、まああれですね、混沌としたこの章でありますけれども、しかしこの聖書はですね、特に旧約聖書はあれですね、このもう書くまでもないじゃないか、こんなことを書かなくたっていいんじゃないかと。普通聖書っていうと清い書ですからね、こんな事件をですね何も載せる必要はなかったでしょう。しかし聖書はですね、それを堂々と載せるんですよね。経典の中にこういうのが入るっていう宗教は他にないと思いますね。しかしこれが現実なんですよね。これが現実の選ばれた民イスラエルでもこんなことが起こっていたわけであります。そうすると何が必要になってくるんですか。救い主が必要なんですよ。旧約聖書の中でもう人間がですね、もうのたうち回るような歴史があるわけでありますが、しかしそんな中にあって救い主を待望する、そういうこの基礎がこの旧約聖書の中に、あると言ってもいいのではないかと思います。そしてイエス・キリスト、すべてのこの人の罪を負うて、そしてこの犠牲となってこの刑罰を受けてくださり、十字架にかかって死なれたイエス様ですね。このお方につながっていく、この旧約聖書というのは結局このキリストにつながっていく、そういうものとして考えると、こういうことが出てきてもおかしくはない。むしろこれがあって、そしてキリストがある、それをあがなってくださるですね、私たちに代わってこの刑罰を受けてくださる、そして罪を取り除く道を開いてくださるイエス様ですね、ここにつながっていくんだというふうに考えますと、こういう章があってもですね、結局は私たちはその遠い向こうに光を 見ることができるということになるのだと思います。今日はなんかあんまり良いところでないんですけど、しかしその向こうにキリストが輝いているということを考えますと、こういう汚い暗い、そしてそういう現実の上にですね、このキリストの光、キリストの愛があるということを見ながらこの章を終わりたいと思います。ちょっと34章の方もレジュメありますから、ちょっと読んどきましょうかね。レナはその地の娘たちと会おうと、異教の娘たちと友達になろうとして、異教人の低い道徳観念に引きずり込まれてしまった。ただこの娘は私の妻にください。シケムは暴行を既成事実として結婚の口実としている。割礼を受けない者に妹をやることはできません。道徳観念、結婚観の違い、信仰の違い、イスラエルの宗教は悔い改めから始まる。悔い改めのないシケムですね。そしてまた悲劇が重なっていくわけであります。男子は割礼を受けた、信仰なき割礼、形だけの割礼ですね、利益のための割礼ですね、あるいはまたこの現実をですね、まあ子として、そしてですね、嘘で塗り固めてお互いに栄えるという、そういうことにですね、対するですね、まあですね、信仰なきこの割礼を、まあ、彼ら受けるわけでありますが、そして不意に町を襲い、男子をことごとく殺し、欺いて割礼を受けさせ、その痛さで抵抗できない男たちを殺した。卑劣な行為、大いなる罪であった。両方とも罪ですね、両方とも罪ですね。私たちの妹を遊女のように彼が扱っていいのですか。復讐もまた攻撃であると。復讐は私のすることであるということですね。これは新約の言葉でありますが、このようにしてですね、まあギトギトとした、ドロドロとした、また暗いこの34章ですね、ご一緒に学びましたけれども、まあですね、これから少し明るいところも出てきますので、特にあれですね、ヨセフの物語が待ち遠しいですね。まもなく出てきますので、お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。主よ、旧約聖書は本当に、信仰の民とは言いながら、本当に、いろんな罪が重なって、もう書かなくてもいいような、そういうことからも忠実に書かれております。それが人間の現実であるからだと思います。しかしその罪で真っ黒に塗られた人間の、人類の歴史に光が差します。それがイエス・キリスト、私たちのために命を捨ててくださったキリストの愛であります。神様のご愛であります。どうぞ主よ、その光に、主よ、この日本も本当に、なんとなく暗い、そんなこの信仰なきこの民に、どうぞ主よ、あなたの誠の光を照らしてくださって、それを信ずる者たちが大勢起こされていきますようにお祈りを申し上げます。尊い聖様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。